おはようございます。
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 今日のテーマは、声の大きさと心理機能です。片木さん、お願いします。
はい。声が大きい人もいれば、声が小さい人もいると思うんですけど、で、自分は小さいですとか、大きいですとか、大きい倍が多いですとか、小さい倍が多いですとか、まあ、いろいろ状況パターン、その環境、その時のね、付き合ってる人間とか、いろんなことでね、影響されて変わったりとか、あって、それは心理機能の16タイプでもいろんな傾向があるなと思って考えてるんですけど、どうですかね、ベイさん、声が大きい人と小さい人って、ね、いろいろいると思うんですけど、ベイさんはどっちの方が好きですか？まあ、どっちも好きだと思う、好きなのか分かんないけど、どうですか、声の大小は。
どっちでもいいですね。
どっちでもいいぜっていう感じですね。加藤さん、ESFP で加藤さん、どうですか、はい、声の大小。
はい。なんか小さいと聞き取れなくって、ちょっと会話が続かなくなっちゃうときとかあります。
加藤さん、キロロ、ご飯食べたい。キロロ、キロロ。
そうです。何もう一回言ってとか言って、なんか、なっちゃって会話がスムーズになんか、いかないので、ちょっと。そうですね、嫌じゃないですけど、大きく話してくれたらいいのになとかは思います。
うん、そうか。大工さんどうですか、声の大小大きく話してくれる、どっちかチョイスできるとして、誰か人物が来た時に、ボリューム大と小とどっちがいいです
か。ああ、どうしようかな、
どうしようか。
大きい方で活性化されますか。大きい方で活性化されます。
そっか、はい。大好きさん、おはようございますって来たら、なんか、よく聞こえるなって感じですか。
うん、いいんじゃないですか、とても。
よく聞こえる。そうか、俺、心理機能的にまず、声の大きい、小さいで、好き嫌いっていうか、まあ、どっちもね、状況によって別に、大好きな加藤さん、今、大きい方が好きだって言ってたんですけど、小さい方がいいっていう、その状況とかもね、この場面で大きい声出すなとか、それで逆に、まあ、なんかそういう状況で TPO でいろいろ変わると思うんですけど、全般的に見て、やっぱり感覚タイプは互換系ですよね。S 型は、特に感覚がメインですね。やっぱり声が大きい方が好きなイメージがありますね、全般的に。うん。人が誰か、ね、誰かどういう人に対してもそうかもしれないけど、うん、大きい、明確でボリュームがある音を出してる人の方が、うん、よしって言って、好感を持ちやすいんじゃないかなと思いますね。うん。で、逆に N ですね。直感タイプは、まあ別にね、小さいのが好きってわけではないと思うんですけど、大きすぎるとちょっとうるせえよっていうか、ちょっとなんだって言って、どうですか、ベースさん。まあ別にね、小さいのが好きとか大きいのが好きとかは別にないと思うんですけど、でも、あー、ベースさん元気ですかって耳元で言われたら、うるさいのちょっともっと穏やかにって思いますから。
でも、そうですね。なんか、鼓膜が心配です。
そう、だから直感メインとかね、特にそうだし、直感が、まあでも直感タイプ全般ですね。直感メインの INTJ、INFJ、ENTP、ENFP とか、特に内的直感とか強いとそうじゃないかな。どうですか、加藤さん。INFJ とかは、声が大きくて、うん、あー、INFJ さん元気って言って、声が大きい人とかいたら、ちょっとうるさいわねって思ってそうですか、INFJ さん。
はい、思ってそうな感じはしますね。もう分かります、その雰囲気が。
全般的にそういうイメージがあります。うん、だから、声に関しては、感覚機能、うん、が強いな、よく使ってるなっていう人は、に対しては結構、意識的に大きく、クリアに、自分が普段出すより声よりもうちょっと大きく、大きな声を出した方がいいかもしれない。うん、で、直感が強いな、この人はって言ってもね。うん、意識的に少しボリュームを下げて話すっていうのを心がけてみるといいかもしれないですね。ってことでした。
はい、ありがとうございます。そうですね。今日は感覚機能お二人がいるのでちょっと話聞いてみようと思うんですけど、どうですか、大輔くん、感想とかありますか。
はい、まあなんか自分の場合だと大きい時と小さい時がはっきりしていて。まあ、慣れた時はなんか大きくなるんですけど、やっぱ初対面とかでやっぱどうしてもやっぱ慣れてない時だとやっぱ声小さくてすごいもじもじしちゃうんですけど、 それはまあただなんか、まあ、声を大きい方に統一したいなと思って思ったんですけど、まあ、これどうしたらいいんですかね。
ああ、講義は大きいようにしたらいいんじゃないですか、その初対面でも。そのなんか初対面の現場に行く前に大きな声出すとかね、トイレとかで、あーとか言って。
いやいやいや、それ気違いじゃないですか、本当に。
いや、いいですよ、それで。そしたらなんかこう、気持ちいいと思います、多分ね。それ気持ちよさそうで大好きな、それやったら。
いや、トイレでやんないでしょ。
トイレじゃなくてもいいですよ。はい、うん、カラオケに行ってやると。
なんか、そう、わざわざなんか人と会う前にカラオケなんて行かないと思います
だからそれはやった方がいいですよ。じゃあ、うん、特に外的感覚がメインとかサブとか、だから思うのはサブに入ってる ISTP、ISFP ですよね、うん、積極的に大きい声出した方がいいかもしれないですね。その方が多分自分も気持ちいいと思いますし、うん、とかもあるかもしれない、うん、なんかやっぱり外的感覚は特に大きな声出すっていうのはなんかポイントがありそうですね。大輔さん、
あのなんかはっきりとした声を出してるときになんか結構自分らしいなとかってなんか一体感があります。
ですよね、うん、
はい、あります。
だから初対面でもちもちしちゃうっていうのは大きな声出せないからもちもちしちゃうのかもしれないです。
あ、なんか自分今思ったのはなんか何話したらいいんだろうみたいな。
だから何も話さない、何でもいいんですよ。あーとかで何でもいいんで、意味のあることは話さなくてもいいかもしれない。
なんかもう適当に話しとけばいいって感じですかね、それだと。
そうですね、
はい、
どうもーとか、うわーとか、あんまり意味のあること話して、あんまり意味のあること話しているように見えないんですけど、ESFそもそも、うん、
まあ明日ね、あの親戚と会うので、
うん、
あのまあ練習して、まあ、練習と実践していきます。
そうですね、それがいいですね、はい。初対面 ESFP は確かに、なんかやっぱりお腹から声が出てないですよね。うん、最初の段階。
そうですね、やっぱ。
お腹っていうか、体を使って声を出してない感じですね。最初なんか口先だけ、なんかビビってると口先だけなんですよ、ESFP なんとなく。あ、そうですね。まあなんかでも口先だけになってるって感じなんで、ちゃんと全身、足から頭の先まで全部使って声を出すっていうかね、震わせて。
うん。
そうするとなんか生きてる実感がして、なんかでもビビってるときは口先だけで、あ、分かりました。だって、なんかこう、口が動いてるだけって感じですか、イメージ的に。
あ、そうですね。なんかそれ思ったんですけど、それは多分、あのなんで口先だけになるかって言ったら、うん、緊張してて、あの胸があのちょっと痛くて、あの胸のあたりがちょっとすごいゾクゾクしてるから、なんか腹までエネルギーがいってないんですよね、多分。だからあの結局腹まで行かなくて胸もよく使えてなくて、なんか口先と胸だけみたいな感じになってますね、確かに。しかも連動して、
うん、だから大きな声出すっていうのもいいし、その人と会う前に初対面の人とちゃんとなんか柔軟したりダンスしたりとか、
ダンスしたり
なんかそうですね、全身ちゃんと使なんか柔らかくしてから行くっていうのもいいかもしれないね。筋肉を柔らかくする、
もうなんかそれがなんか常になんか腹から声を出せる状態に、あのもう感覚、そういう感覚を覚えておくっていうのもなんか結構いいかなと思ったんですけど、うん、
まあわかんない、その辺はちょっとやってみてください。ESFP じゃない、そこまでわかんないです、はい。
ちなみにあの片木さんはどうやって、その声大きいと思うんですけど、どうやって喋ってるんですか。
え、どうやって喋ってるか、それ考えたことないですね。うん、
なんか腹とかから声出さないんですか。
ああ、僕は一応音楽やってたんで、そういうのはやってたんですよ、うん、歌とかも作って CD 自分で、ね、僕が歌った歌とかをなんか友達に500円って言って反対かもしれないんで、あの、うん、そういうのはありますよ、うん、
じゃあそれまで結構あの声が小さかったんですか。
小さかったのかな、ちょっと分かんないです。子供の時ですよね。でも中学1年ぐらいから始めてるんで、音楽は。その前は、声が大きかったか小さかったか、ちょっとさっぱり忘れました。すいません。これ聞いておきます。
はい。
加藤さんはいかがですか？
はい、そうですね、INFJ の、人と話すときに、私も、あんまりうるさくならないように声のトーンは割と下げて話しますし、話してたりとか、声も小さめに話してて、普通に例えば他のタイプの人と喋ってたら、そんなちっちゃい声じゃ聞こえないよっていうくらいの声でも INFJ の人って聞き取ってくれて、なんか喋ってくれて、どう、なんかそれが不思議すぎて、こんなちっちゃい声なのに会話の内容本当に分かってんのかなって、ちょっと頭の中でちょっと疑問符がこう浮かびながら会話してるんですけど、それは本当に聞いてくれてるんですかね。
ああ、ちょっとよくわからないですけど、なんとなく全体像を見てるのかもしれないですね。細かい一つ一つの言い回しとかは聞こえてなくても、多分こういうこと言いたいんだろうなとか、前後のつながりとかを、前後のつながりを意識するんで、内的直感は。
なるほど。
うん、
あ、じゃあ、
だから細かいところは間違ってるかもしれないですね。
ああ、なるほど。
てか間違ってること多いですよ、アイネムシェル。
ああ、そうですか。まあ、そんなに会話に、その INFJ の人にとっては、その会話においてはその細かいところは別に気になるポイントではないですね。
ああ、気にした方がいいです。
気にした方がいい、うん、
彼はね、ちゃんと音が多いですね、一つ一つ。
じゃあやっぱり喋るときはちゃんと もうちょっとどうなんですかね、大きい声で喋って、ちゃんとはっきりこう言葉が伝わるようにしてた方がいいのか、でもそうするとなんかちょっと、なんかいや、鬱陶しがられそうなので、なんかどうしたらいいのかなってちょっと最近思ってます。
そうか。ゆっくり喋ったらいいかもしれません。うん、それどうです
か？ああ、ゆっくりか。
うん、ゆっくり喋ったら、ボリュームも、はい、下がるかなとかね。
あ、
ゆっくり喋るのが苦手だと思うんですけど、ESFP は。
そうですね。
私はですね、昨日の夜3時28分に駅前の商店街でっつってもうなんか何を話そうとしたか忘れちゃったってなりそうですね、多分。
あ、そうですね。本当にそうなります。途中で自分何話してたんだったっけってなります。
そうだな。
しかもゆっくり喋ると怖いって言われます。
怖いってどういうこと？怖いよね。
なんだろう、その何、いつもはこうペラペラ喋ってるのにゆっくり喋るとどういう意図があってゆっくりなのみたいな、怖いって。
ああ、そうか。いや、まあしょうがないですね。じゃあ、うん、喋ってどうこうっていうのは、まあとりあえず置いとくっていうのがいいかもしれないですね。
ああ、なるほど。
うん、おしゃべりで仲良くなる、
はい、
別のところで。
はい。はい。わ、うん、はい、かりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。僕は、声の代償っていうのは、なんていうんですか、あんまり意識したことがなくて、多い。声の代償っていうのは、あんまり意識したことがなかったんですけど、まあ、自分が受け取る側でも、自分が、こう発する側でも、まあなんか意識して人と会話できるようになれればいいなと思いました。それでは今日のテーマは声の大きさと心理機能でした。今日も元気でいきましょう。いってらっしゃい。